それでは聖書拝読をさせていただきます。使徒言行録1章6節から8節までです。新約聖書の213ページです。それでは拝読いたします。さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。今日は聖霊を授けられた誠の証人と題しまして、白田先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあ足はどうぞ楽にしてください。今日はあの皆さん、5月、第二聖日でありますけれどもね、暦の上ではキリスト教の暦ではね、今日は聖霊降臨の日、ペンテコステということでありまして、今聖書の箇所ね、使徒言行録を拝読していただきましたけれども、イエス様がね、十字架で亡くなられ、3日の後にね、復活された。そして40日間ね、親しく、弟子たちにそのお姿をね、表してくださいまして、そしてその10日のうちにですね、天から御霊、聖霊が下ったというね、記録が残されているわけでありますが、その聖霊が下った日がね、暦の中ではね、今日に当たるんだということでありまして、今日はそういう意味で聖霊降臨節、あるいはペンテコステというふうにね、言われますけれども、キリスト教において特にね、大切な、一日であるということであります。皆さんも何度もね、このペンテコステ、聖霊降臨についてはね、聞かれているかと思いますが、もう一度改めてね、1年間の一度のこの日をね、自らの信仰を振り返る日としてね、見つめていってほしいなというふうにね、思います。今日ね、森さん来てくださいましてね、聖霊降臨どういう、一日に知らず知らずに導かれて本当に感謝しますけどね、私もね、不思議なことに最初に教会に行った日はペンテコステだったんです。中学校の時にね、いろんな思いを持って一度教会を訪ねてみようと思って、今も忘れませんけどね、倉敷のキリスト教会を訪ねましてね、その日がペンテコステだったので、随分と礼拝の後もいろいろ長かったことを記憶してますね。その時にね、皆さんにもお話しましたけど、ついつい生産の時に預かってしまいまして、何も知らないでね、今から思えば本当に、何も知らずにしたことでゆえにね、許してくださったのかなと思いますが、そういうことで最初ペンテコステにね、私も礼拝に参加したということで、すごくね、この日には特別な思いがね、あります。考えてみたら、その一日行っただけでね、その後は教会に行ってなかったんですね。大学に行って導かれるまではね、行っておりませんでしたから、たった一度だけね、そういう意味で足を運んだのがね、ペンテコステだった。そしてまたその時の礼拝はね、今思い返すとね、内容はあまり覚えてないんです。覚えてないんだけれどね、その教会に足を運んでね、礼拝を捧げながら、非常にいろんな悩みがあったんですけれどもね、心がこう平安になっていくね、喜びを感じたのを今もね、はっきり覚えてました。何かこう神様に触れられたことだったのかなというふうにね、今も振り返って思いますね。 まあ、そんな一日でありますけれども、まあ、あの内容を知れば知るほどね、このペンテコステという日が、まあ、キリスト教の歴史の中でどれほど大きな意味があるのか、まあ、そんなことを感じますし、今日もそのことをね、皆さん少しね感じながらこの礼拝を捧げていきたいと思っています。今日ですね、ご紹介した箇所はまだ聖霊が下る前でありますね。はい、で使徒言行録の1章の今6節から8節までを読んでいただきまして、ここにはどういうことがね、まあ、書いてあるのかというのをまず最初お話したいと思いますが、まず使徒たちが集まってと最初書いてありますね。はい、人たちが集まってとありますが、まあこれ厳密に言いますと、あの人たちだけではないというふうに考える方がいいと思いますね。まあ弟子たちが集まっていた、その時ですね、これ一つの質問をしていますが、この質問をした相手はね、よみがえりのイエス様であります。復活されたイエス様の前に弟子たちが一つの問いかけをいたしました。それが何かというと、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、という問いかけになりますね。はい、これどういう意味かと言いますと、ユダヤ人にとってはメシアという方が来られて何をしてくださるのか、まあ、その大きな目的の一つはね、神の国を作ることで、で神の国を作る、ユダヤ民族をあがなうということがメシアの大きな使命であるから、主が来られたら具体的に言えばですね、ローマ帝国から解放されるということが当時のユダヤ人にとっての、ね、希望であった。ところがイエス様がメシアとして来られた。ところがそのイエス様はむしろローマの極刑によってですね、十字架にかけられてしまった。もちろんこれを仕組んだのはユダヤ人ではありますが、結果的にはイエス様はね、十字架で亡くなられた。その時イエス様を信じていた弟子たちはどう思ったかといえば、このお方こそ国を立て直してくださるお方だと信じていたのに、十字架で亡くなるとは思わなかった。まあ、これは皆さん、エマオの途上に行く弟子たちの話がそうでしょう。この方こそと望みをおかけしていたのですと、ね、まあ、そのように語っていますから、イエス様がまさか十字架で亡くなるとはね、思っていなかった。しかし実際には十字架で亡くなられた時、その落胆ぶりたるやね、相当のものであったというふうに思います。ところがその彼らの落胆をね、大きく転換させたのは、まさによみがえりだったわけですよ。ああ、私たちが思っている国の再建というものは、イエス様が生きてなされるものだと思っていたけれど、あ、違うんだ。十字架の後、死を超えてね、よみがえりという栄光の中で、国の再建が起きるんではないか。これがもしかしたら神の御心なんではないかというね、新しいその希望というものを弟子たちは抱いたんです。そこで復活されたイエス様に、そのことをお尋ねしたっていうのがこの箇所ですよね。まさによみがえられた今が神の約束が成就する時なんですか、よみがえられた今こそが神の国が立て直される時なのですか、まさにイスラエル再建の時なのですか、と尋ねたという話です。さあ、ところがイエス様のお答えは何かというと、それが7節、イエスは言われた、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。弟子たちは今こそ、イエス様がよみがえられた今こそがイスラエルが再興していく時、国の立て直しが起こる時だと希望して尋ねたんですけれども、イエス様の答えは、そんなことは考える必要はないというお答えだ。天の権威を持って神様が決めることであって、これは誰にもわからない。はい、ここにはどういう意味があるかと言いますと、当然人たちの中にはイエス様のよみがえりを通してね、先ほど言いましたように、一旦はこの失望と落胆にね襲われた心がよみがえったわけですよね。イエス様のよみがえりとともに私たちの中にも信仰がよみがえった。さあ、信仰が燃えた復活のこの恵みの中でね、イスラエルが再び立て直される、そういう希望を持っていたけれども、イエス様ははっきりとおっしゃった、そういう希望を持ってはいけません。つまり漠然としたね、希望的観測や、あるいは世の終わりがやってくるというような空想をやめなさいというね、戒めなんですからね。 まあ、これまた後でね、私たちと今の現代においてもね、考えなきゃいけないこととしてね、見つめてみたいと思いますが、当然イエス様のよみがえりというものは世の終わり、あるいはここであればイスラエルの再建、神の国の創建、まあ、こういうものがね、迫ってくるね、一大事件だったんです。だって死からね、よみがえられるわけですから、その復活したイエス様がね、弟子たちの前に現れるわけですから、これは大変なことでしょう。こういう奇跡的事実が起きた後にね、神の国がやってくると、当然これは人としてはね、一つ希望し、またそれを望むだろうなと思います。ですから弟子たちがこのことを尋ねたのも無理はないことです。しかしイエス様の答えは、そういうことを考えてはいけないという答えです。じゃあ何をその後語られたのかというと、8節、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けるということを語られました。はい、皆さん、この8節のところ、日本語の訳には訳されていない言葉が原文にはありますね。実は8節が始まる前に強い言葉で、だがしかしとか、あるいは、それどころかというような表現があるんですね。原文ではあらという言葉ですけれども、あらという接続詞が実はこの8節始まる前にあります。でこれは強い反対を意味する言葉、つまりその前の文章を大きく否定する意味の接続詞なんですね。だから弟子たちが尋ねた、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかという問いかけに対して、そういう時や時期は父が決めることである、神が決めることであって、あなた方の知るところではありませんと言って、この話をね、終わった後で、そうではなくてと言ってる。そんなことを考えるのではなくて、そんなことを思うのではなくて、あなた方はこうしなさいという指示になっているわけですね。ですから弟子たちの質問に対するイエス様のお答えは、そうした時期についてはもう云々する必要はない、そうではなくてと言って、あなた方がしなければならないこと、あるいはあなた方に起こるべきことをはっきりと示される。それが実は8節の内容である。それは何かといえば、あなた方の上に聖霊が下るんだ、そしてその聖霊が下ると、あなた方はエルサレムだけではなくて、エルサレムばかりではなくて、ユダヤとサマリア全土、さらには地の果てまで行って、私の証人となるのですよ。皆さん、これどういうことを言ってるかというと、イスラエルの国が立て直される、イスラエルの国が神の国として生まれ変わる、そういう時期が今なんですかという問いかけに対してね、そんな時期のことを今妄想してはいけません。そんなことを希望して何か計算してはいけません。そんなことよりも、あなた方はこれから聖霊を受けますよ、そして聖霊を受けて力を帯びたら、地の果てにまで我が証人となりなさい。まあ、このことから何がわかるかというとね、結局神の国は世界の果てにまで福音が述べ伝えられるまでは来ないということをイエス様はおっしゃったということです。そんな神の国をね、妄想して待つよりも、いつ来るのかといって希望を持って祈ることよりも、この我が福音が世界の地の果てにまで伝わるまでは、そういうことは起こらないという意味になる。まあ、ですから、この福音が世界に述べ伝えられるまでは、いわゆる主の再臨は起きないというね、解釈にもつながっていくのがこの箇所です。で、今日はね、そのことを皆さんにお話しするのがメインではありません。ただ今日の内容はね、そういう内容になっているということをね、ちょっと知っておいてください。さあ、今日皆さんにお話しようと思うことはですね、今日ペンテコステでありますね、聖霊降臨を祝う日であります。まあ、こういう日にね、何を思うのかというと、ここで一つはね、弟子たちに聖霊が下ったらどうなったのかということですよね。皆さん、使徒言行録というのは、これもちろん日本語で訳された題目でありますね。 使徒言行録、もともとはギリシャ語でね、2つの言葉、プラクセイス・アポストローンと書いてありますね。プラクセイス。原文の表題は、プラクセイスという言葉ね、それからアポストローン、でこのアポストローンというのは使徒という意味があります。使徒、ですから使徒たちのという意味の言葉、アポストローンね。英語では使徒のことをアポストルと言うんですけどね、その言葉です、アポストローン。でそれに対してこのプラクセイスっていうのは行動とかあるいは行為といういわゆる行いという意味があるんですよね。で実は古い写本によると、古い写本によればですね、この使徒言行録のタイトルはこのアポストローンという言葉が抜けているんです。市内写本なんかによれば、この表題はただプラクセイスと書いてある。でプラクセイスっていう言葉はただ単なる行いという意味ですよね。行いとか行為で、実はただの行いというタイトルであったこの本にですね、後の人が誰の行いなのか、ただ単なる行いと書いてあったものにね、その行いとは誰の行いかといえば、これは人たちのものであるからというので、アポストローンという言葉をつけたとも言われているんです。そこで使徒の行い、使徒が行ったこと、使徒言行録というふうに、ね、まあ、なっているわけですよね。ですから、この使徒言行録の表題はまさに行いである。ここに大事なことはね、キリスト教の命は実は行いにあるんだということが言えます。その行い、つまり聖霊を受けた人々はどんなことをするのかということですね。ただこの日本語の表記はね、私はこれは逆にいいなと思うのは、行いだけではありませんよね。私たちの人生というのは時に行いとともにね、言葉でできている。ですから言行というね、行いと言葉、この両方を意味する言葉をね、入れているというのは私はいいと思ってるんです。だから使徒言行録、ね、何を語り何を行ったのか、そのことの記録なんです。しかしもともとは使徒がなかったということは、言葉と行いというものがこの内容を構成しているわけです。しかし今言ったように、その言葉も内容も使徒たちのものがほとんどであるから、使徒の言行と言ってもこれ間違いじゃないですよね。しかしこの使徒たちとは一体どんな人かといえば、まさに聖霊を受けた人たちです、まあ、厳密にはねもう少し意味が違ってきますが、まあ皆さん私たちはそう今日は捉えていきたいと思う。つまりこの使徒言行録の記録は、聖霊を受けた者たちが何を語り何を行ったのかをつぶさに記録しているということ。つまり聖霊を受けた人の人生はどのようになるのかがここに書かれている。ということでね、皆さん、そういう意味でこの使徒言行録というものをね、もう一度読み直してみる必要があるかなと。無教会のキリストの幕屋をね、創設された手島育郎先生がね、若き時に、山室軍平というね、旧西軍の山室軍平というね、方に出会いましてね、そしてその手島先生が訪ねたそうですね、山本先生に。キリスト教のね、この自らの信仰というものが本当に命となって成長していくためにはどうしたらよろしいでしょうかとね、手島先生がお尋ねするとね、山本文平という方がね、何を言ったか、使徒行伝を読みなさい、今のキリスト教会はね、使徒行伝をあまり読まない、まさにこの使徒の働きこそがね、私たちがいかんとする道であって、聖霊を受ければこのようになるのだ、これが使徒行伝の記録である、したがって使徒行伝を読むことでね、命がやってくるんだという、まあ、そういうふうに言われた、
まあ、そんな話をされてました。まさにね、この使徒言行録に書かれてある一つ一つの、ね、出来事はね、聖霊を受けた者が語り行ったことの証であるということになります。さあ、そこで皆さんね、今日聖霊を受けた者たちが何を語り何を行ったのか、そのことをね、考えてみたいと思います。もちろんその内容は使徒言行録ぜひ読んでいただいてね、その中に、語られていること、行われていることをつぶさにね、見ていきたいと思いますけれどもね、まあ、今日はそういう時間ありませんので、私たちとの関わりにおいてね、この聖霊が下るということがどういうことなのかをね、もう一度考えてみたいなと思います。ですから今日のタイトルはね、聖霊を授けられた誠の証人というふうに、ね、いたしまして、まさにこの聖霊というものは授けられるものである、天から下ってくるものだということになります。さあ、そこで今日使徒言行録でありますから、これを私たちと置き換えてみればね、私たちの言行、私たちの語る言葉、行い、それを振り返る必要があるだろうと思っています。じゃあ私たちの人生というものは皆さんどんなものかというとね、やっぱり皆さん人生は何を語り何を行っているかだと思います。歴史の中に多くの偉人が現れたとして、その偉人は一体何を語りましたか、何を行いましたか、それを私たちは記録として読むわけですよね。イエス様がなされたことって何かっていうか、やっぱり何を教えたのか、御言葉としてね、何を語ったのか、そして具体的にどんなことを行われたのか、そのことがそのお方の生涯を彩るものになるでしょう。だとすれば私たちも一緒で、自分の人生というものは言葉と行いで彩られているんだということを知らないといけない。私たちも語る言葉と行うその行為とがね、人生というものを作っているんだよ。まさに聖霊を受けた人生はどんなものかというのがそこにあるんですよ。私たちは自分の人生というものを、今言ったように何かの土台を置いておそらく生きてきたと思います。その土台というものは、それは見えないね、見えない価値観というものだと私は思っているけれどね。さあ、そういうものを土台として私たちは何を語り何を行いますかと。私自身も振り返ってみればね、この聖書に出会うまではね、自分の中にある土台はね、明らかに一つの価値観というものがあった、ね。まあ、それは簡単に言えば国を愛するということでした。そしてこの日本という国がね、世界に冠たるね、国家としてね、生まれ変わること、まあ、これが私自身がね、ずっと願っていたことで、その願っていたことを中心にいつも言葉を発していたからね、まあ、特にその言葉はいろいろと問題を起こすかもしれないし、その行為はね、いろいろと人には理解されないかもしれない。でもそれは私の人生としてね、あったわけですよね。しかし聖書に出会って、あ、本当の意味で私たちが語らなければならないことは何か、行わなければいけないことは何かということをね、教えられる。そうすればね、当然人生それ自体は変わりますよ。聖霊を受けた人たちも例外なくそうだったと思います。まさに御霊の力を受けた、そのことによって生涯がさらに変えられたと思います。もちろんイエス様に出会って変えられた、十字架よみがえりによって変えられた、しかし最終的に決定した要因は御霊、聖霊の降臨だ。皆さん、キリスト教の歴史を見たときに、キリスト教の歴史はイエス・キリストの誕生とともに始まっていますが、一度イエス様が十字架で亡くなることによって生き絶えてるんですよ、ね、しかしそれがよみがえりの栄光とともに息を吹き返し、そのキリスト教の命が本物に生まれ変わる瞬間がペンテコステだと言われている。だからキリスト教はペンテコステから始まるんですね。もちろん土台は復活です。ですからイエスの復活が全ての土台となって、聖霊の降臨によって人たちは初めて伝道を始めるんですよ。つまり聖霊が下るまでは何もしてはならないと言われたイエス様の言葉はそこにあるんですね。そしてその聖霊が下って語る言葉と行うその行為とがね、人々の心にどのように映ったんでしょうか。 それを聞いた人々は、それを見た人々は心を深く動かされたと書いてあるでしょう。そこにね、聖霊によって生きる人の人生の中に神の息吹を感じました。見えざる神の見てを感じたんですよね。まあ、そう考えてみたらね、皆さんの人生もね、いろんな価値観、いろんな思いというものがあってね、今まで言葉、行いというものが生まれてきたと思うけれど、もう一度私たちはね、イエス様に出会ったこと、よみがえりのイエス様に出会ったこと、そして聖霊という賜物を受けたこと、まあ、そういうことを含めて、ね、人生というものをもう一回見直してみて、今改めてね、この聖霊の意味というものを、ね、知ることができるんじゃないか、まあ、そう思いますよね。さあ、天からの力を受けるということでありますから、当然この大きな力によって私たちは変えられるということになりますね。さあ、そこで、皆さん自身はどういうようにね思ってらっしゃるか分かりませんがね、この授けられたということをね、私自身が何かをして得るということではないんです。授けられるということ天から贈り物として与えられるんですね。つまり私の思いや私の努力や、ね、あるいは私の何か成果によって獲得するということではないんですね。ある日突然天から賜物としてやってくるんです。しかしこれほど大きな力はないということがね、皆さんわかりますでしょうかね。人間が努力して、あるいは何かのね研鑽を積んでね、獲得することによって得る力もあるかもしれないけれど、その力は私たちの人生を大きく変えるような力にはならないというんです。むしろ人生を変えるのはね、天から突然やってくる力によってだ。それは勉強して得られることでもないし、何か修行して得られることでもないし、ね、何か努力して得られることでもないんです。むしろ突然にやってくる、ね、天からの贈り物です。お金を出してね買うことができるものでもない。赤木先生もまさにそうでしょ。突然やってくる、天から突然ね精霊が降り注いでくるとね、もう泣き崩れて、その場でね大改心を遂げるんです。パウロはね、キリスト者を迫害するためと息を弾ませ、ダマスコに向かっていた。でも天から突然光が差してきて、サウロよサウロよと呼ぶ声を聞いたんですね。ペテロはね、三度もイエス様を拒んだ。でもそのペテロのもとをね、イエス様が戸を叩いて現れてこられるのであって、ペテロがイエス様を探したのではない。弟子たちは鍵を閉めて恐れおののいていたのに、その部屋の中に入ってこられたのはイエス様であった。まさに天から来る恵みというものをね、その人の思いや、その人の条件や、その人の状況というものをね、はるかに超えて、まさに天の時、天の時期に合わせて突然やってくるものだ。そういう天から来た授けられた力によってのみ、人は誠の人生を歩み始めることができるんだろうと、私はそう思っているんです。自分で作った人生をね、聖書は誠の人生とは決して言わないんです。その人がどんなに善良で、その人がどんなに努力を積んで、その人がどんなに良きことのために生きようと心に決めて歩んだとしてもね、人から始まったものを聖書は誠とは言わないんです。その人がどんなに善良であっても、その人がどんなに素晴らしい功績を挙げても、それはもしかしたらね、この世では善人かもしれないし、この世では称賛されるかもしれないけれど、誠という言葉はつかないんです。誠という言葉はね、天からしか来ないんです。なぜか、人間は堕落したからです。 とにかく堕落した人間は何をしても誠にならざる、誠にはならないことが聖書の示す大きなね、皆さん真理だと思う。全てを神から始めなければいけないんです。だから私はね、何を思ったか、自分の人生というものがね、どのようにして形作られているかといえばね、これも私の思いや私の考えや私の努力とは無関係にね、神様が突然ね、私を招いてくださってね、まことの人生へとね、導いてくださったなと思う。これが皆さん、私たちの土台なんですよ、人生。これを本当に皆さん自身の人生の中に獲得していたとするならば、それが私は授かったものだと思う。それは天から来た、まさに御霊の賜物なんです。いつも皆さんに言います、聖霊というのはね、何もこの聖霊降臨の舞台にあったようなことがね、同じように起きることだけではない。本当に静かな一日一日の平凡の中にね、御霊は突如皆さんの心にね、大きな大きな賜物をくださいます。しかしそのはっきりとした御霊の印は、それをもって人生が変わったということです。はっきりと私たちはその時から人生の土台を変えられたという実感が聖霊体験ですよ。天から授けられているから、その生活圏は強制です。天によって強いられて生活が変えられることが聖霊体験なんです。わかりますか？天から皆さんの人生にある種の強制的な力が働いて、聖なる聖なる強制というんです。だから聖なる強制が働いて、強いられた人生へと変えられることが聖霊の御業です。私の願うことが叶うことを聖霊はするんじゃないんです。願わざること、思わざること、希望せざることを強制しながら、しかしその聖霊の導きに身を置いた瞬間、皆さんは感じたことのない天上の喜びと平安を感じることを聖霊体験という。違いますか？赤木先生は何のためにね、キリストの使者になったんでしょうか？本人の中にそういう意志も希望も目標も皆無でした。そうでしょう？赤木牧師は何とおっしゃったかね、恵子先生には神様必要だ、自分にはいらないって言ってた。何の必要もない、自分で何でもできるしやってきた。でもあなたは弱い人だから神様がいる、こういった人ですよ。じゃあ赤木先生がなぜ人生をね、過去も一変されてね、そして最後の最後までキリストのためにね、歩まれたんでしょう。そして最後の最後、神は愛ないという言葉を持ってね、人生を終えるほどにね、神様との深い因縁を持つに至ったんでしょう。それは明らかに赤木先生の希望でも目標でもね、理想でもなかったんです。そんなものは微塵も持ち合わせていなかった。それは天の強制です。聖霊によって赤木先生の人生をね、天が強制したんです。こう行くべしと。しかしその力を受けたらね、人は天の力を受けたらそっちに行かざるを得ないんです。だから強制なんです。抗うことのできない天の力がね、人生を変える、これが聖霊なんです。抗うことができないんです。パウロがどんなに抗おうと思っても、もう心はキリストへの愛に燃えてしまうんです。どんなに抗おうと思ってもね、ペテロの思いはね、もう十字架も死も恐れとはならないほどにね、心が燃えているんです。ステファノのように多くの人々から石打ちされるその最中にあってもね、天の栄光を見ることのできる心の余裕があるんです。そしてそれを告白し、イエス・キリストが神の右に座しておられると告白しね、そして最後にね、 彼らを許してくださいとまで言うことのできる大きな愛の恵みの中に生かされる、まさに生かされているんですよ。皆さん、聖霊によって私たちは生きるんではなくて生かされる人生になる。本当に天の教制によって皆さんの土台すべてが神の賜物によって変えられて、私の人生は神によって強制され生かされている。しかしこの神が私をつかみ招き強制することのなんと心地よき喜びか、それを体験することが信仰であってね、その信仰の境地がね、本当に私たちの心に宿れば、私たちの語る言葉はね、キリストが語りたかった言葉のその破片となるんですよ。私たちが行うその行為はね、人々にキリストの香りを感じさせるものになるんです。皆さんどう思いますか？それが皆さんキリストに習うものの願いでなければいけないと。今日本をね取り巻く環境は決して簡単ではありません。そしてこれから先20年あるいは30年をね考えてみると、もう私はいつも皆さんにお話しますが、これは私自身のねもう率直な告白としてね、思いとしてね、もう偽らざる思いとしてね、言わざるを得ない。もう大変になりますよ。これから20年30年先にはもう今の世の中が続いていると思わない方がいい。その手立てをする時はもうそんなに残されていない。時はそんなに残されていない。もう本当に私はそう思うとね、ある種ねこの日本という国がこれからどのようにして生き残っていくんだろう。そして今の人々がねそのことをねどれだけ若いね乗り越えるだけの備えをしていくんだろうかと考えるとね、もしかしたら今私が思っている国に対するこの憂国の思いはね、もうあの高校時代の憂国の思いははるか数十倍超えてます。憂国って分かりますか？ねえ、国を憂いうるというその思いですけど、私はあの高校時代にもこの思いを強く持ったんですよ。このまま日本に行ったら大丈夫なんだろうかと思った。でもそれはね私の思いの中での本当にある種の遊び事だったと思う。でも今は違うんです。神様によって見せられるこの世界があるからね、その憂国の思いはねもう次元が違います。でも私ははっきりと皆さん、この20年30年は本当の意味での日本が今までなかったような、間違いない国難が来ると思う。令和という時代を希望の時代にしたいと切に願っています。しかし間違いなく国難がやってきます。この国難はねただものではないです。私は別に預言者ではないけれどね、本当にイザヤがエレミアがエゼキエルがなぜあのような預言をするのかね、本当にイスラエルの民の目を呼び覚ますためでしょう。今ねこの日本にはね予言的信仰が必要です。本当に神の御心を言葉として語る、言葉の飢饉がやってくるとアモスは予言しました。あなた方を襲う飢饉は食べるものや飲むものがない飢饉ではない、エホバヤーベの御言葉の上がやってくる。そうなんです。皆さん、神の御言葉を本当に欲しても得ることのできない飢饉がやってくるとしたらどんな時だと思う？神の言葉を聞きたくても聞くことのできない時がやってくる。もし飢饉があったらさあどんな時だと思いますか？その恐れがね日本を襲うかもしれないんですよ。皆さん分からないでしょ。これは私、皆さんね、オーバーに言うんじゃありませんか。現実も、間違いなく中国なんです。もう私はね、もうこのことをね、本当にこの今年特に、 感じでならない。中国の野望をね、もっともっと皆さん知らないといけない。そしてね、もうバカなね、中国に対する擁護論をね、どんどん排斥していかないといけない。もう私はね、何度も言います、安倍首相を支持しますよ。しかし安倍首相を支持しない点がね、あるんですよ。まず安倍首相を支持しない、まず 最大の点はね、中国問題。この中国に対して生ぬるい、もうその一点ではね、孤軍奮闘、トランプ大統領です。もうトランプ大統領だけがね、中国のことを分かって、もうあの人が最後に出てきた、私はね、もしかしたら世界の救世主かもしれないの。もう中国はね、もうトランプ大統領ゆえに今もがいてる。あの人がもしこの先大統領選挙、次の大統領選挙で4年間当選しなければ、もう世界は大変なことになると思う。もうトランプ大統領の資質やね、あの言ってることやね、まあ時にこの知的にね、何も知らないことも多いんですよ。もうそういうバカさ加減はもうどうでもいい。もう本質が分かってるから、もう孤軍奮闘でしょ。ただ日本がそれに対して素晴らしいなと思うのは、安倍首相はね、中国に対する外交は弱いけどトランプ大統領支持してるという。そして今回トランプ大統領夫妻が国賓として来られたね、皆さん、日本人がね、本当に素晴らしいなと思うのはね、トランプ大統領夫妻日本に来られてね、4日間いたでしょ。大相撲も見た、ゴルフもしたね、天皇陛下との晩餐会もあった。たびたびいろんなところに出かけるとね、もう日本人がこぞってみんな歓迎してくれた。ああ、安倍晋三、ミスター安倍だけじゃないんだ、日本人はみんな私たちを歓迎してくれてるという喜びを持ってトランプ大統領は帰られた。それが大きな日本人にとってね、私はね、なんて言いましょうかね、トランプ大統領に対する贈り物だと思うんだよね。それは皆さん今イギリス行ってるでしょ。イギリスに行ったらそれはもちろん総理首相にも会い、エリザベス女王にも会ってますよ。その場その場ではちゃんと外交事例あります。でも一旦そこを出たらデモが起きてる、反トランプデモが起きてるんです。ですからね、やっぱり国としてね、日本でデモが起きてないっていうね、これはやっぱりトランプ大統領にとっては珍しいことだった。自分が行く先だけいつも必ずデモがいるんです。アメリカでももちろんたくさんデモしてるしね、もう欧米、ヨーロッパでもね、反トランプたくさんいるわけでしょ。そういう人たちが集まってデモをするんです。でも日本ではね、全くなかった。それだけじゃなくて、皆さんスマホをかざしてもう大歓迎でね、予定時間オーバーするぐらいもう相撲始めなきゃいけないのに、みんなが座らないから、もう大変なね歓迎文、まあ、ああいう歓迎はね、それはもう大統領にとってはどれだけ慰められる、まあ、日本人が一つね無意識に行った贈り物かもしれないと。でも皆さん、こういう行為が一国の大統領の心に灯火として残ることがね、これが外交を変えるんですよ。皆さん、外交ってね、国と国の付き合いだけど、結局は為政者個人の思いがものすごく入る。ブッシュ大統領のね、あの息子さんの方、ブッシュジュニアが大統領の時にね、当時日本は小泉首相でしたよね。彼が回想録で言ってるんです。日本に対する政策においてね、アメリカではこうだああだいろんなこと言われたけど、それを全部ブッシュ大統領は潰してるんですね。日本に厳しい政策を後で分かったんです。で、日本に対する厳しい政策を全部そのブッシュ大統領が拒否してる、潰してる。で、どうしてそうされたんですかって聞いたら、ブッシュ大統領はこう言った。小泉を困らせたくなかったんだ。こういうもんなんですよ、皆さん、外交というのはね。だからね、やっぱりそこに総理大臣がいて、その背後に国民がいて、今トランプ大統領思ってると思う。こんなに自分を歓迎してくれた国民をね、困らせたくない、その思いがね、大統領の心を動かすと私は思いますよ。だから皆さん、今回おもてなしをしてね、何かあの総理大臣がねツアーコンダクターみたいになってるとね揶揄する新聞社もあったそうですけど、こういうような外交を展開しないとね、国と国というのはうまくいかないんです。 だから安倍総理はね、そういう非難も分かった上で、今回そういうね、意味を込めたね、まあ、いわゆるおもてなしをしたと思います。これは国にとって大きな大きな益になる。でも話戻すけど、中国問題は皆さん深刻です。で、なぜそれを深刻だと思うのかといえばね、中国に対しては今アメリカは、今言ったようにね、トランプ大統領を中心にね、共産主義の恐ろしさを、ね、見抜いているけれど、私が一番ね、この危惧しているのはね、カトリック教会ね。まずで、ちょっと今日はね、この話を一つだけしておきたいなと思うのは、ね、先日の復活節の時にね、ローマカトリック教会バチカンではね、当然このメッセージが世界に発信されますね。復活祭のメッセージ、そして、教皇の祝福というものがね、行われます。はい、フランシスコ現教皇がね、復活祭のメッセージを語った。で、そのメッセージの中に何があるかというと、キリスト、すなわち復活をお祝いするので、キリストは今も生きておられます、キリストは私たちの希望でありますと言ってね、キリストの希望、よみがえりの喜びというものをその全世界にメッセージしたんです。さあ、その中でこんなことをおっしゃってるんですね。キリストが復活された御顔の光を見せられ、試練や苦しみ、悲嘆の中にある人々を見捨てることはありません、ね、復活のキリストはその御顔の栄光を表してくださって、今苦難に遭っている人、試練にある人、苦悶している人、苦しい立場にいる人々のことを決して見捨てることはありませんとメッセージされました。それはそれでいいんです。その後です。生きておられるキリストがと言って、ね、今もよみがえって生きておられるキリストが愛するシリアの人々の希望となりますようにと言って、ここから全世界の人々で苦しみの中にある人、悲しみの中にある人、そういう人々にキリストは寄り添っていますよ、キリストはそういう人を見捨てませんよと言って、今苦しんでいる人々のことを名を挙げて、まあ、例えば地域を挙げてメッセージしたんです。最初にシリアの人々へと言ってるんですね。今シリアは内戦状態でしょ、難民がいっぱい出てるでしょ、だからこういう人たちにもキリストは生きて共におられますよと言ってメッセージしてるの。シリアの人々の希望となりますように、長引く紛争の犠牲者であるシリアの人たちの状況に対し、私たちは諦めや無関心にさえ陥る危険があります。そう言いながらね、人道危機に立ち向かい、レバノンやヨルダンをはじめとする近隣国に逃れた避難民の安全な帰還が施されなければなりませんと言って、シリアの人々に心を砕いている。次、イエメンの飢えと戦争、イスラエルとパレスチナ、中東のすべての地政者、リビアの流血の武力闘争が停止しますように、アフリカ大陸に全土にキリストの平和がありますように、ブルキナファソ、マリ、ニジェール、ナイジェリア、カメルなどの国々での緊張、紛争、暴力、云々かんぬんね、癒されますように。南スーダンの政治が安定しますように、ウクライナの人々が慰められますように、そしてアメリカ大陸の人々の心がキリストに満たされますように、特にベネズエラのことを思います、ニカラグアで行われている国民のための平和的解決がなりますように、キリストは生きとられますと言って世界の人々にメッセージしたんです。でもなんでこれ中国がないんですか。ウイグル族は100万人が強制収容所に入れられてるんですよ。皆さん、先週天安門事件30周年でしょう。いまだに天安門事件を検索するだけでパソコンが落ちるんですよ。中国人はいまだにあの事件の真相を知ることができない。国外に出なければ、もうね、私はつくづく思ってる。この中国という恐ろしい悪魔がね、今世界の経済大国になったんです。この中国というね、悪魔にね、首根っこつかまれて、経済的覇権によってこの国と貿易しないでやっていけない、この国とうまく付き合わないと経済が破綻すると思っている日本の財界人があまりにも多いでしょう。 もうこういう国にね、その経済の覇権を握られて、そしてこの国と関わりを持たなければ成り立たないようなね、そういう生活を今作ってしまったら、もう中国から逃れることはできません。もう私は今ね、その大きな境界線にいると思うから、もうこの先数年後、もし日本がその方に舵を取ったらね、外務省の官僚が中国からね、ずっと長い間中国に滞在して、外務省の官僚が最後日本に帰るときに、中国の外務省がお別れ会をしてくれたそうですね。お別れ会をしたときに、中国の外務省の官僚が本音を言いました。その時日本の官僚が冗談交じりに言ったんです。中国はアジアの中心国家になっているけれど、やがて台湾を中国とし、もしかしたら日本にもそのような思いを持ってね、尖閣だけじゃありません、日本それ自体を中国の自治区にしようとしてるんじゃないんですか。冗談半分に言ったら中国の官僚は皆同じにその通りだと言った。その時外務官僚は言ったの、もし日本が中国の自治区になるんだったら日本語はどうなるんですかと言った。官僚はどう言ったと思いますか。大きな国の言葉を使うべきでしょう。皆さん、これ漫画じゃないんですよ、冗談の話じゃないんですよ。現役の官僚はそういう考えを持ってるんですよ。日本を中国の自治区にして日本に中国語を話させるんですよ。もうはっきり言うけど、もしそうなったら聖書を読む、礼拝を捧げる、御言葉聞けません。もう皆さん、こうやって礼拝できることはもうないと思ってる。中国がそのようになった。もう一回皆さん、あの五島列島のように隠れキリシタンになりますか。皆さん、こういう危機意識を私は別に煽ってるわけじゃない、本当に中国の国家戦略なんですよ。もうそれにバチカン飲まれてるでしょ。カトリックは信徒が増えないんです。彼らはイスラム教の脅威に怯えてるんです。イスラム教はどんどんどんどん増えている。なぜか子供を産むからです。カトリックは残念だけど先進国の中では少子化問題が、プロテスタントもそうです。このままいけば人口が自然減少している。イスラム教に世界一の宗教のね、人口を奪われてしまう。これはもう2040年に奪われると言われてるでしょ。50年かな。その時にね、カトリックはね、もう本当にこれは姑息だと、中国のキリスト教人口を手に入れようとしている。そして共産党が公認した司教を、それまでのカトリック教会は認めなかったんです。司教を認定するのはバチカンの権限であってね、中国が任命する、それはダメだ。しかも中国は共産党が任命するので、共産党の任命する司祭をカトリックの司祭にはできないというのがバチカンの原則だった。そこで皆さんね、バチカンが公認した司教の中国人はね、地下に潜ってカトリック教会をやってた。公認されないから、共産党は。だから地下教会をしてた。ところが中国共産党はこの地下教会をなんとか摘発したいと思って。ところが皆さん、このフランシスコという人はね、中国共産党が認めた司祭で、バチカンが認めていない司祭がいるんですよ。でも中国共産党は認めてるから、ちゃんと教会堂を国が建ててます。そして共産党の指示に従う教会として信徒もいっぱいいるんですよ。でもバチカンは常にその教会を認めてこなかった。ところが今回フランシスコ教皇はその教皇をバチカンに招いた、司祭をバチカンに招いた。共産党が任命した司祭をバチカンに招いて、そして彼らを正式な司祭に認めたんです。もう中国は大喜びです。ところが地下で眠ってね、地下で信仰を捧げていた司祭はバチカンに裏切られたと言って、
もう中国はね、そこまでやってバチカンを揺さぶってる。でこのことに対して台湾は脅威を感じたから、早速今の蔡英文総統は使者を送りましたよね、バチカンに。中国に飲まれないでくださいと送った。でも多勢に無勢です。国力の違いです。もうバチカンはどんどん傾いて中国にこれから飲まれます。だから中国も一言も言えない。このメッセージ見てください。シリアやイエメンやスーダン、ね、そういうね国々のことを言えるんですよ。でもどうしてウイグルのことが、チベットのことが言えないのか。もうね、天安門事件30周年、世界の公的な立場において天安門事件のことを糾弾したのはアメリカだけでしょ。もう拍手を送りたい。アメリカの報道官、あれは虐殺です。国家権力による民主運動家に対する虐殺だとはっきり言います。中国はもう怒りましたよ、外務省はね。だけどもう知らん顔です、アメリカ。虐殺だったよ。日本はどうですか、菅官房長。痛ましいことですけれども、って言って終わってます。国連に至ってはね、ノーコメント。国連の事務総長、ノーコメントですよ。皆さん今日ね、ペンテコステの日になぜこういう話をするか。本当に私たちは天の力を受けて、神の強制の力を受けてね、もう真理を語ろうと思います。もうね、隠していてはいけないし、もうね、優柔不断な気持ちはいけないし、もうイエス様は何があっても真理を語ったんです。だから3年の生涯で終えたんです。人々が受け入れないからです。でも真実は語らなければいけないね。もうね、綺麗事を言ってことを終わらせる時代は過ぎ去ったと思う。皆さん、本当に我々はね、覚悟を決めないといけない。私はもう若い人たちに希望を持ちたい。でもね、若い人たちが本当に分かってもらいたいことはね、日本という国がね、これからどうやってこの中、世界の中で生き残っていくか。まず皆さん、絶対的に必要なことはね、自給自足できる国にしない限りは日本は大変なのよ。まず第一の問題はこれなの。そういうことをいろいろ考えますとね、私はね、本当に今のね、教会がね、神の知恵と、ね、神の真理を語る場になっているのかということに、本当に危惧を感じます。ですから、この幽谷の幽はね、私にとってはキリスト教会なんだ。この国が生きるか死ぬか、その大きなね、鍵を握っているのは、私は神を知った人たちだと思うし、神の強制によって生かされている人たちだと思うんです。でもどう見ても神の強制ではなくてね、この世の中の大きな流れの中の強制に生かされている。だから今日皆さん、このペンテコステの日に、どうぞ人たちは決してひるむことなく、天から受けた聖霊を授けられた、その授かった力でね、そのまんま証人となって証ししていきました。人々がどう言われても、これがキリストの教えなんだと言って歩まれましたよ。そしてこの教えに従うことだけが神の国に通じるんだと、微塵の疑いもなく語り続けました。そして皆さん、最後に言いましょう。使徒言行録に書かれてある使徒と言われる人たちは、つまり使徒と言われる人たちは、使徒言行録の中では限定されてます。使徒言行録の中でまさに聖霊を授けられて、いい、キリストの証人となったという意味での使徒は限定されてるんです。
限定されているというどういう意味か。次に挙げる人たちのことしか言ってないんです。つまりその人たちだけが誠のキリストの証人であった、誠のイエスの証人であったということを語っているの。誠のイエスの証人であったということは、本当に天の力によって、天の強制によって、キリストの願いのもとに言葉を語り、キリストの願いのもとに行いをした、言行をした人たちなんです。はい、決まってると言いました。言いますよ。一つ目、十二使徒です。十二使徒のことを使徒言行録はまさに使徒として呼び、かつ証人という称号を与えています。イエスの証人ね、使徒、十二使徒ですね。だから次、パウロ、パウロのことも証人だというふうに表現しています。もう一人だけ使徒言行録が認める誠の証人、ステファノです。はい、28章ある使徒言行録読んでください。証人という言葉を持って明かされている使徒は、使徒とパウロとステファノだけです。ということは、この人たちだけが本当のイエスの証人として生きたということなんです。この人たちだけが天の力を受けて、抗うことのできない天の強制の中で言葉を語り、行いをなした誠の原稿ね、使徒としての、証人としての原稿を残した人だと言って記録しているんです。じゃあこの十二使徒とパウロとステファノの結論は何？ほとんどが殉教だけど、ということは皆さん何が言えるかといえば、誠の証人になるということは命がけなんだということです。しかし今の時代に殉教はあるんでしょうか？神様は殉教を大いなる悲しみとされたので、私は思っている。世界が民主主義になったのは殉教をなくすためだ。民主主義は最高のものじゃないでしょう。決めるのにも時間がかかるし、お金もかかるしね。人はいろんな意見言うから、物事がなかなか進まないよ。でもどうしてこんな民主主義という制度を神様は準備したか。政治の仕組みとしては決して優れてるとは言えないんです。それはソクラテスの時代からプラトンが指摘した通りです。民主主義は決していい制度ではない。でもどうして民主主義を神様は選んだんでしょう。私はもうただ一点です。殉教をなくすためです。殉教をなくすためです。神の真実を語ることができる人が現れたとして、聖霊の力によって真実を語る人が現れたとして、その人がいかに変わり者だと言われても死ぬことがないよ。つまり神様はたった一人の預言者を通して何を言いたい。言葉を伝えたい。でもその言葉を伝えるその預言者が殉教することは、神にとって自らの口を失うことです。だからね、神様は多数はいりません。でも神の言葉をそのまんま受け継いでね、語ること、語ることを唯一の救いの手段としているからね。皆さん、神が沈黙し御言葉の危機に陥った時、私たちの命はどこから命を得ますか。神の言葉が残っている限り、人はその言葉によって養われますが、しかしこの言葉が失われた時ね、私たちの霊は枯渇し、やがて霊的に餓死するほかないんです。神の御言葉は一粒の米よりも一滴の水よりも尊い霊の命をくれるものだからね。その道が断たれたら、私たちは生きていく道がなくなります。その道を断つのが悪魔の仕業だとすればね、その道を断とうとする共産党こそね、共産主義こそ神の敵であるということをね、私たちは知らないといけない。 今日皆さん、どうぞ皆さんも神によって招かれね、神によって授けられた御霊の力でね、強制される人生を生きていると思う。どうぞその強制された人生を、ね、神と共に生きる人生としてね、もう一度見つめてほしいなと思う。私もね、本当に人生ね、50を過ぎて、残された生涯をどのようにね、この国のために尽くしていこうかな、神の強制のもとに生きていこうかなと思うときに、いろいろ今考えていることがありますので、まあ、それを本当になしてね、自分ができる精一杯なことをね、神様の前になしていきたいな。それがどれほどの力となり、どれほどのね、実を結ぶかは分からないけれどね、またそんなようにして生きていきたいなというふうにね、本当に新たにこう思っています。では皆さん、どうか霊の目をね、開いて、そして心の中をね、神の御言葉と神の霊で満たしてくださってね、この世の中の起きていることを、ね、はっきりと見抜くね、そのような一人一人になっていただきたい。もうどんどんどんどん押し寄せてくるね、世の中の荒波をね、乗り越えながらね、神の道を歩みましょう。皆さん、どんなに荒波がやってきても、神を信ずるならば、モーセのごとくね、後悔は分かれるでしょう。神と共に歩む者の上に波は避けて通る、そういう信仰が必要ですよね。でもそんな風にして現れるね、キリスト者がね、どれだけこの国にいるかということだと。そしてそういう者たちの祈りと、そういう人たちの歩みがね、この国をね、私は救うんです。まあ今日はペンテコステというね、一日でありますけれども、本当に御霊が下るということがね、どういうふうにして弟子を変えていったのかに思いを馳せながらね、現代の私たちにできること、それは何かということを同時に考えながらね、私たちもまた同じ恵みの中に生かされているんだから、どうぞこの誠の証人となるべき道は何なのかということをね、皆さん自身で自らに問いかけながらね、イエス様と神様の恵みの前にね、どうぞ皆さん感謝と美を返すね、歩みをぜひしてほしいなと思います。本当に皆さん、世の光となり、地の塩となって、この国をね、立て直そうではないですか。イスラエルの国を立て直してくださるのはこの時なのですか、と弟子は聞いた。私は聞きたい。この日本という国を立て直してくださるのは、今ですよね。三林先生、今でしょう。いつやるか。今でしょ。本当に皆さん、今しかないと思う。もう時はどんどんどんどん過ぎて、足音が聞こえてくるんですよ。まあその時のことも本当に考えてしまいます、私もね。でも希望を捨てないで生きたいと思うし、神は生きていらっしゃるから、ね、どこかでこのような中でね、本当に考えられないような動きをね、運動をね、起こしてくださると私は信じていますけど、でもそのことをね、ただ見守るものではなくてね、私たちもそういう意識を持ってね、愛に、そういうものになっていきたいなと思います。皆さん頑張りましょう。ね、はい。それじゃあ3秒捧げて終わりましょう。はい、じゃあ今日は499番のね、はい。 い、499番をね、賛美していきたいと思います。はい、お願いします。 生産式をしていきましょう。